まり第701号2012年7月号です。梅雨真っ只中、よく降りますね。蒸し暑いこと、この鬱陶しさを吹き飛ばしてくれそうな花に出会いました。鮮やかな黄色の大きなひまわりの花です。梅雨明けが待たれるこの頃です。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は6月5日タンポポ保育園の園児たちがイマリンビーチでヒラメの稚魚1000匹を放流している写真です。膝上まで海水に浸かりながら、色とりどりのプラスチックのバケツの中に入っている稚魚をすくって、大きくなってねと優しく声をかけながら、一匹ずつそーっと海に放ちました。ニコニコ笑顔の園児たち、心に残る楽しい経験だったことでしょう。今月の主な内容、特集、災害から命を守る、インフォメーション伊万里、みんなの広場、スポーツ、ほがらかページ、教育と文化、暮らしのチャンネル、交流でつながれ、みんなの心。
特集、災害から命を守る。私たちの住む伊万里市は台風の襲来が多く、昭和42年7月9日に発生した大水害をはじめ、風水害を受けやすい地域です。また市内のほとんどが旧山間地であるため、土砂災害の危険が大きいところでもあります。さらに福島県で原発事故が発生したことから、自然災害だけでなく原子力災害に対する市民の関心や意識はこれまでになく高まっています。そのような中、伊万里市では今年4月総務課内に防災危機管理室を設置して体制を強化し、さまざまな対策を進めています。しかし防災は一人一人の心がけが最も大切です。災害はいつどこでどのように起こるか分かりません。自分たちの命を守るため、防災について考えてみましょう。自然災害への備え。梅雨の終わり頃によく起こる集中豪雨。狭い地域に限られ突発的に降るため、予測は困難で、中小河川の氾濫や土石流、崖崩れなど大きな被害が発生する恐れがあります。自分の家の周りにどのような危険箇所があるか、普段から確認をしておきましょう。台風、九州は襲来が多い地域です。進路の右側が強風になりやすく、被害が大きくなります。雨や風が強くなる前から早めの準備をしましょう。地震、日本は世界有数の地震多発国です。恐ろしいのはいつどこで発生するか予知することが難しいことです。慌てないで行動できるよう日頃から心がけておきましょう。津波、海底を震源とする大きな地震が起こると津波が発生する場合があります。海岸付近で地震を感じたら急いで高いところに避難しましょう。共同による防災への取り組み。伊万里市ではこれまで河川改修や急傾斜地崩壊対策、地滑り防止工事などハード面の整備を行い、被害に強い町づくりを進めてきました。また防災講演会の開催や防災訓練の実施など、多くの授業を通じて防災に対する市民の意識高揚に努めてきました。さらなる取り組みとして、市民との共同による授業が今年度からスタートしましたので紹介します。防災マップの作成。災害時に市民が迅速に避難できるよう、伊万里市は我が町我が家の防災マップの作成を進めています。これは地域の状況を熟知している行政区自治会が地域内を改めて調査し、危険箇所や避難経路などを表示した地図を作成するもので、3カ年で全ての行政区で完成させることとしています。自治会ごとに市全体の防災マップを作ることは全国的にも珍しい試みです。 今年度は黒川町、南畑町、二里町、東山城町の各行政区で作成します。6月5日の説明会には4つの町、58行政区の代表約100人が参加、具体的な手順の説明を受け、災害危険箇所や避難ルートなどを地図に書き込んでいました。今後は地元で民生委員や消防団員などとともにマップを作成し、現地確認などを経て完成させる予定です。土砂災害にご注意ください。土砂災害と雨量の関係、1時間に20ミリ以上で降り始めから100ミリ以上の雨が続いたら土砂災害の危険が高く、十分な警戒が必要です。崖崩れ、前触れは小石が落ちてくる、崖からの水が濁る、斜面のひび割れ、地滑り、前触れは崖から水が噴き出す、井戸や沢の水が濁る、地面のひび割れ、土石流、前触れは山なりがする、川が濁る、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、こんな時はご注意ください。できることから始めよう。自分にできることは何なのかを日頃から考えることが大切です。7月9日は市民防災の日です。この機会に家族で話し合ってみてはいかがですか。今日からできることその1、自然災害から命を守るためには災害情報を1秒でも早くキャッチすることが重要です。さまざまな情報媒体を活用しましょう。佐賀県では携帯電話などのメール機能を使った各種防災情報などを配信する佐賀県防災安全安心情報最新システム、防災ネットアンアンを運用しています。詳しいことは佐賀県統括本部消防防災課電話 0952-25-7026 へお尋ねください。伊万里市では携帯電話会社 NTT ドコモ、ソフトバンク、au が提供するエリアメールなどの緊急速報メールサービスを利用し、災害に関する緊急情報を市内にある携帯電話に一斉配信を行います。配信情報の種類は避難勧告、避難指示、津波警報、国民保護情報など。なお受信料は無料です。機種によってはサービスの全部または一部が利用できない場合があります。各携帯電話会社の窓口またはホームページで確認してください。今日からできることその2、自然災害による被害を最小限に抑えるためには日頃からの準備や心構えが必要です。突然起きる災害に慌てないで済むよう備えておくべき主なポイントを紹介します。家の周囲の点検と整備、雨どいや側溝を掃除して水の流れを良くし、壁や塀などに破損しているところがないかチェックし、不都合があれば修理や補強をする。崩れやすい崖など家の周りの危険箇所を調べることも大切です。非常持ち出し品の準備、懐中電灯、ラジオ、応急医療品、非常食品、貴重品、衣類など家族構成に応じた非常持ち出し品をまとめてすぐに取り出せる場所に準備する。持ち出すものは最小限にし、避難するときは両手が使えるようにリュックサックなどに入れておく。避難所などの確認、避難所や避難経路、家族が離れ離れになったときの連絡方法や集合場所などを確認する。雨の日を利用して事前に水の流れなどにも注目。水没しやすい道路や少しの雨で水かさが増す川などを確認しておく。避難するときの注意、大雨警報発令時など災害が発生する恐れがある場合は各庁公民館に市職員が待機しています。避難する場合はまず各庁公民館へ避難してください。その他の避難所は休日や夜間などに無人となる場合があります。事前に電話などで確認の上避難してください。緊急避難場所としている小学校、中学校のグラウンドなどは突発的に大規模な災害が発生し、 市の災害対策本部から指示があるまでの間、一時的に避難する場所です。原子力災害への備え。本市も玄海原子力発電所の近隣に位置していることから、市民一人一人が関心を持ち、さまざまな情報について冷静に判断することが大切です。伊万里市では昨年度から原子力災害への対応を強化し、県をはじめ各関係機関と連携し、さまざまな対策に取り組んでいます。ここでは主なものについて紹介します。今年2月に見直しが行われた佐賀県地域防災計画に基づき、伊万里市地域防災計画に新たに原子力災害対策を追加しました。これは市民の生命、身体及び財産を原子力災害から保護することを目的に策定したものです。原子力災害対策を紹介します。防災対策の対象は、原発事故の防災対策重点地域を原発から30キロ圏に拡大する国の方針を踏まえ、市内全域が対象となります。これは地域の 98.3% が30キロ圏内に入るためです。災害が発生した時の避難先は30キロ圏外の市町、武雄市、嬉野市、鹿島市、有田町、多良町へ避難します。避難先は自治会ごとに同一避難所、地域を指定しています。避難する時の方法は原則として自家用車を利用します。自家用車での避難が困難な場合は、市の公用車、県が手配するバスやタクシーなどで対応します。避難の時に援護が必要な人については、災害時要援護者避難支援プランの個人プランに基づき、自治会や地区防災会などが避難支援を行います。パブリックコメントの結果、伊万里市地域防災計画の原子力災害対策編に対する意見募集の結果、2件提出がありました。意見の概要と市の考え方を31日まで公表します。詳しいことは総務課、電話 23-2123 へお尋ねください。緊急時のための対応。モニタリングポストを設置。緊急時モニタリングに使用するため、佐賀県によって市内3カ所に設置されています。市では平常時も測定しており、その場で数値を確認することもできます。設置場所は黒川、南畑、山城の各公民館です。安定要素材を配備。玄海原子力発電所から20キロ圏内の市民への対応として、7500人分の安定要素材が配備されました。これは原発事故で放出される恐れがある放射性要素の被爆阻止、低減を図る効果がある薬剤です。万一原発事故が発生した場合に、佐賀県の指示で服用することになります。配備施設は伊万里市役所、黒川、波多津、南波多の各公民館、黒川、波多津、波多津東、南波多の各小学校、聖霊中学校、南波多中学校の10カ所です。九州電力との安全協定について、伊万里市では佐賀県と玄海町が九州電力と締結している原子力発電所の安全確保に関する協定、いわゆる安全協定について、本市との締結を求め、4月25日に県内すべての市町とともに、5月7日に長崎県の松浦市や佐世保市など玄海原子力発電所から30キロ圏内5つの市とともに九州電力に対し要望を行いました。これに対し九州電力からは早期に締結したいとの回答があっており、今後詳細について九電との協議を進めていくこととしています。ここで総務課防災危機管理室の力武照彦係長に聞きます。安全で安心できる生活を送るためには、市民一人一人が備える自助、地域コミュニティで協力する共助、市や防災関係機関が行う公助の連携が不可欠です。自然災害は思わぬ時にやってきます。災害をなくすことはできませんが、被害を少しでも減らすことは各個人や地域で 今からでも取り組むことができます。まずは家庭で避難場所の確認、食料や飲料水の備蓄など普段からできることに取り組みましょう。これが災害からあなたを守ります。以上の問い合わせ先は総務課防災危機管理室、電話 23-2123 です。
インフォメーション伊万里。伊万里市はこれまで路線バスが通っていなかった郊外の住宅地など伊万里駅を中心とした4キロ圏内において新たにコミュニティバスを2日から運行しています。市街地周辺を運行する路線バスで、17年1月から運行されている伊万里バス市街地線、黒川・畑津の北部、仁里・山城の西部、大川・南畑の東部の市内3地区を運行する路線バスで、21年11月から運行されている伊万里バス地域線はこれまで通り運行します。今回新たに運行を開始する4キロ圏内の3つの路線バスは伊万里バス郊外線です。1つ目は月曜と木曜の牧島から立花コース、 MR 側の伊万里駅前を出発し、伊万里警察署前、キス、牧島公民館前、本瀬戸、伊万里市民センター前、JR 側の伊万里駅前、渚、立花公民館前、富士見団地、MR 側の伊万里駅前終点。2つ目は火曜と金曜の脇田から古賀コース、MR 側の伊万里駅前を出発し、伊万里商業高校前、脇田、尾崎、上野山、JR 側の伊万里駅前、上伊万里、福祉施設前、養護学校前、古賀公民館前、緑ヶ丘、大坪公民館前、MR 側の伊万里駅前終点。3つ目は、水曜と土曜の屋敷野から南ヶ丘コース、MR 側の伊万里駅前を出発し、伊万里市民センター前、弁天町、つつじヶ丘北、屋敷野公民館前、長山公民館前、朝日ヶ丘公民館前、弁天町、 JR 側の伊万里駅前、伊万里市役所前、立花小学校前、南ヶ丘の西と東、堀田病院前、 MR 側の伊万里駅前終点。いずれのコースも1日4便で、時間は9時、11時、13時、15時の出発となっております。乗車定員は12名です。運賃は中学生以上100円、小学生50円、障害がある中学生以上は50円。なお、バス車両には両替機がありませんので、利用するときにはお釣りがないようにお願いします。詳しいことは地域開発公共交通対策課、電話 23-2114 へお尋ねください。皆さんのお手元へ新しい被保険者証を郵送します。国民健康保険、現在交付している国民健康保険被保険者証の有効期限が今月31日で満了になります。8月から使用する新しい被保険者証を下旬までに世帯主の皆さんへ郵送します。古い被保険者証は8月以降使用できませんので、第三者に悪用されないようにハサミなどで必ず裁断して燃えるゴミとして処分するか、市役所や出張所へお返しください。70歳から74歳までの国民健康保険被保険者にお渡ししている国民健康保険高齢受給者証の有効期限も同じく31日で満了します。該当する人には高齢受給者証を同封しています。病院や薬局などへ行くときは国民健康保険被保険者証と一緒に提示してください。国民健康保険の人は入院など高額な治療を受けるときは限度額適用、 標準負担額減額認定証の交付を受けましょう。世帯の所得などに応じた限度額までになり、住民税非課税世帯の人は食事代が減額されます。なお、有効期限が毎年7月31日となっていますので、認定を受けていた人も8月以降は新たに申請が必要です。申請した月の1日から適用となりますので、早めに手続きしてください。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 次は後期高齢者医療。今お手持ちの後期高齢者医療被保険者証の有効期限も今月31日で満了になります。8月から使用する新しい被保険者証を下旬までに皆さんへ郵送します。古い被保険者証は8月以降使用できません。第三者に悪用されないように、ハサミなどで必ず裁断して燃えるゴミとして処分するか、市役所や出張所へお返しください。入院など高額な治療を受けるときは、限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受けましょう。認定証を医療機関に提示すると、医療費や食事代などが減額されます。ご注意ください。国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証は別々の封筒で届きます。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。
インフォメーション伊万里を続けます。今年の夏は九州電力管内において電力が不足することが心配されています。これまでも市民の皆さんには積極的に省エネや節電に取り組んでもらっていますが、特に電力を一番使う昼間に、去年の夏と同じか、またはそれ以上の可能な範囲での節電への取り組みをお願いします。節電の期間と時間帯は、2日から9月7日までの平日、9時から8時までを中心に節電をしましょう。主な節電対策として、エアコンについては冷房時の室温は28度を心がけましょう。すだれやよしずなどで窓からの日差しを和らげましょう。無理のない範囲でエアコンを消して扇風機を使いましょう。除湿運転やエアコンの頻繁なオンオフは消費電力が増加しますので注意をしてください。その他、テレビ、冷蔵庫、炊飯器、照明などについては 10% の削減を目指した節電をお願いします。詳しくは環境課生活環境係、電話 23-2144 にお尋ねください。伊万里市では65歳以上の人で介護保険料の納付が困難な人について、保険料の減免軽減を行っています。介護保険料の減免については申請が必要です。今月末までに市役所で手続きをしてください。詳しいことは長寿社会課介護給付係、電話 23-2154 にお尋ねください。伊万里市内にある住宅や建築物の持ち主などが、地震が起きたときに耐えられるか診断を行う場合に、費用の一部を支援する制度があります。補助基本額は最高3万円です。問い合わせ先、建設課建築住宅係、電話 23-2464。 住民基本台帳法の改正により、住基カードを持っている人が転出した場合、転出先でも継続して利用できるようになります。問い合わせ先、市民課、電話 23-2129 です。食育推進の一環として、小中学生およびその保護者を対象に好き嫌い克服ツアーを開催します。日時は29日日曜9時から2時まで、 集合解散は市民センターで、定員は36名です。参加費は1人500円、申し込み期限は20日金曜です。問い合わせ先、食のまちづくり推進委員会事務局、電話 23-2115。 伊万里の生き物展を歴史民俗資料館で開催します。期間は21日から8月の31日、10時から5時まで、ただし月曜日は休みです。木須町多々良海岸でカブトガニの観察や、市内の水辺で生き物の観察を行います。日時は22日日曜、8月5日日曜の2日間で、時間は9時から5時までです。対象は小中学生とその保護者10組ずつ、保険料として1人50円必要です。申し込み期限は17日火曜です。いずれも問い合わせ先は歴史民俗資料館、電話 22-7107 です。国見台スポーツ施設がリニューアルしました。一つは平成19年から休止していた国見台プールが子ども用プールのみ再開します。期間は21日から8月31日の夏休み期間中です。時間は10時から6時まで、毎週火曜日はお休みです。料金は大人200円、高校生以下は100円です。また平成23年度から改修工事を進めていた国見台庭球場が完成しました。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187 です。男女共同参画啓発に役立てるため、イラスト、絵画、カットを募集します。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 塚部義和、伊万里市長の市長雑感です。カエル思考、古池や飼わず飛び込む水の音、松尾芭蕉のこの句を読むと、古池に突然飛び込んだカエルの水音で一瞬当たりの静寂が破られるも、またすぐ元の静けさに戻ったという静かな田舎の情景が目に浮かびます。今水が張られている田んぼではカエルがガーガーと賑やかに合唱をしています。カエルには雨が降りそうになると鳴くアマガエル、牛のようにもうもうと鳴くウシガエル、ガマの油売りで有名なヒキガエルなど、さまざまな種類があり、一般的にはオタマジャクシが変化して大人のカエルへと成長していきます。ところで今年は鳥の世界で異変が生じました。ヒヨやモズなど木の実を食べる鳥がほとんど姿を見せないため、街路や庭の餅の木などは遅くまで赤い実を残したままで、どうしてくれるのと言いたげでした。同じ自然界にあって、カエルの鳴き声も以前より耳にしなくなった感じがします。30年以上前、佐賀市ではお堀端周辺の住民からカエルの鳴く声がうるさくて夜眠れないと苦情があり、その対策としてカエル1匹を10円で市が買い上げることにしました。それから堀に竿を出すカエルの夜釣りが夏の風物詩となりました。しかし時代は変わり、帰省してカエルの歌を聴きに行く人が増えているとか、静かな夜の田んぼには指揮者のいない合唱団が結成され、鳴き声の素敵なカエルはさぞモテているのではないかと勝手な想像をしながらしばし佇むと、そこに一匹のホタルが目の前を横切っていく、このような幽玄の世界に浸ってみたいと思う人たちではないでしょうか。確かにカエルの居場所も少なくなりましたが、たまには昔に帰る、田舎に帰る そんな変える心のオアシスを持ってこれからの暑い夏を乗り切りたいものです。視聴雑感でした。これでインフォメーション伊万里を終わります。
みんなの広場、6月5日、伊勢地区で自転車通学生が一番多い伊万里高校が自転車マナーアップモデル校に指定されました。これは高校生が自ら自転車安全利用啓発活動などに取り組むことで自転車利用者の安全意識の向上を図り事故を防ごうと県警が県内6校を今回初めて指定したものです。今後伊高生の活動が事故の抑止につながると期待されています。6月16日、伊万里港が昨年11月に日本海側拠点港に選定されたことを受け、国土交通省の室井邦彦政務官が本市を訪れ七津島地区コンテナターミナルを視察しました。これは拠点港の実情を把握するために長崎港などとともに視察が行われたもの。諸井政務官は東アジアに近く伸びしろがあると述べられ、今後はその将来性が期待されます。6月16日と17日、初めてのシーバード全国大会が伊万里で開催されました。シーバードとは環境保全や水難事故防止のために水上バイクで活動するボランティア団体のことです。もともと平成17年に発足した伊万里の青バイ隊が発展したもので、これまでの地道な取り組みが評価され、今では全国8カ所に活動の輪が広がっています。大会では記念式典や伊万里湾でのパレードが行われ、集結した隊員たちはさらなる活動の強化を誓い合っていました。次はスポーツです。市長旗争奪第34回市中学生野球大会が6月2日、3日の2日間、国見台野球場で開催され、伊万里中学校が見事に3連覇達成しました。第59回 NHK 杯県高校野球大会が6月1日から6日にかけ県内各地で開催されました。市内からは伊万里農林高校、慶徳高校、伊万里高校の3校が出場し、伊万里農林高校が準優勝でした。第30回中学生相撲大会が5月26日、国見台相撲場で行われました。第34回市スポーツ少年団野球交流大会が5月12日と19日、伊万里湾大橋球技場と大坪小学校で行われました。第18回アジサイカップバドミントン選手権大会が6月10日、国見台体育館で行われ、参加者は35組70人でした。
ほがらかページです。第15回伊万里市民グラウンドゴルフ大会が6月3日、国見台陸上競技場と国見台球技場で開催され、66チーム431人が参加しました。第12回微笑み広げてふれあいステージが6月9日、市民センターで開催され、市内の高齢者や障害者の福祉施設など11団体の参加者が手作りの衣装を身にまとい、練習を重ねてきた歌や踊りを現地に披露しました。5月27日に第18回白い杖で街を歩こう会が開催され、参加した小学生から大人まで約70人は アイマスクを着用し、白い杖で足元を確かめながら横断歩道などを歩行。視覚障害者の日常を体験することで障害に対する理解を深めていました。子どもたちに地元の食材に愛着を持ってもらおうと、 JA 伊万里のアスパラ、桃、キュウリの各部会が農産物を市に寄贈しました。20キロのアスパラガスは市内24保育園の給食で肉巻きなどに、また228キロのキュウリは市内の小中学校24校と2つの公立幼稚園の給食にそのものとして提供されました。自宅や車の施錠を呼びかける街頭キャンペーンが6月9日二里町のショッピングセンターで行われました。鍵かけは防犯の基本です。皆さんも空き巣や車上狙い、自転車の盗難に遭わないよう必ず鍵をかけてくださいね。我が家のアルバム、脇田町の池田光介さん、英子さんの長男、大介ちゃん3歳です。僕はキックボードの達人なんだ。風を感じて超スピードで駆け抜けることができるよ。ゴーバスターズになって地球を守るため、これからはもっと大好物の納豆やご飯をもりもり食べなくちゃ。お父さんから一言、いつも元気いっぱいで幸せや喜びを与えてくれる大助、お父さんも頑張って納豆を食べれるようになるからね。ボールを両手で抱えて今にも駆け出しそうなポーズの大助ちゃんです。ほほえみさん、脇田町の原田由香さん20歳です。多久市にある高田九州でシートベルトの製造に携わり、夜勤もありますがガッツで元気に頑張っています。休日は友達と飲み明かすのが最近の定番。この夏はバーベキューと花火がしたいですね。好きな食べ物はラーメンとリンゴジュース。ラーメンなら朝からでも大歓迎。趣味は通勤時間が長いので車中で聴く音楽にはこだわっています。好きな男性のタイプは父みたいに優しくて一緒にいると自然に笑顔になれる人。長い髪を胸元まで流し、くっきりした目鼻立ちがチャーミングです。四季の歌、道の駅地元山頂新豆腐。道の駅地元山頂新豆腐、伊万里ホトトギス会米岡すみれさんの句です。ありなしの風に揺れいる白鳥草、そのたおやかなる茎に花蜜。ありなしの風に揺れいる白鳥草、そのたおやかなる茎に花蜜。伊万里白露短歌会田中彩子さんの短歌です。
教育と文化です。鍋島の優れた作品を集めた特別展覧会、駆動コレクション鍋島を追い求めた目が、伊万里鍋島ギャラリーで開かれています。これは鍋島の収集家として知られる工藤義郎氏が市に譲られた作品を展示したものです。これまでに鍋島59件83点、小伊万里20件22点、計79件105点を譲られており、今回はその中からえりすぐられた48件65点を展示しています。会期は10月24日まで、時間は10時から5時。なお、 休館日は月曜です。入場料は300円。65歳以上と中学生以下は無料です。会場は伊万里鍋島ギャラリー MR の伊万里駅2階です。問い合わせ先、伊万里鍋島ギャラリー、電話22-2267。富村茂雄さんが伊万里の地名に誇らしい意味ありと新しい説を提唱されました。伊万里の意味は、古来より高い学識や仁徳に優れた王様という意味があること。また中国から1万里ほど離れたところに伊万里付近が位置していることなどを解明。今後もさらに検証が進み、地名の由来が明らかになっていくことが期待されます。第33回伊万里市美術展が5月16日から6月3日まで開催され、合計332点、1410人の来場者が作品を鑑賞しました。みんなで考えよう、人権童話問題。人は年齢、性別、皮膚の色、生まれなど違いはありますが、さまざまな人たちがそれぞれの暮らしを通して支え合いながら豊かで幸せな社会を目指して頑張っています。違いは個性であり、お互いが尊重すべきもので、社会にゆとりと豊かさをもたらすものです。違いを認め合い、自分が好き、あなたが好きの輪を広げ、幸せな社会を築いていきたいものです。5月25日、人権の花贈呈式が大川小学校でありました。これは昭和57年以降毎年行われているものです。郷土の文化財、遺跡から見る伊万里の歴史、その3、大光寺遺跡。市街地から約8キロ離れた松浦町桃の川あざ大光寺に所在します。地形的には周辺より3、4メートル高い丘陵上に位置し、黒曜石の産地である腰岳からは約9キロの距離にあります。約2万1000年前から約1万2000年前までの間、断続的に人が利用していたと考えられ、焼けた石が集まっている場所が見つかりました。これらは当時の人たちが石を熱して食べ物を蒸し焼きにするなど調理をした場所と考えられ、平蔵羅遺跡のような石器製作だけでなく、食べ物の調理など日常生活も営んでいたと考えられます。旧石器時代の人たちは、腰岳のような良質な黒曜石の産地が近い場所では石器製作を中心とした活動を、それ以外の土地では日常生活を中心とした活動をとっていたと考えられています。平蔵羅遺跡と大光寺遺跡の違いは、このように当時の人たちが場所ごとに活動内容を変えていた結果と考えられます。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。ご利用ください、伊万里っ子ポスト。伊万里市では市民の皆さんから貴重な意見や提案を受け付けるため、伊万里っ子ポストを設置しています。これは市民に開かれた市政や市民との共同によるまちづくりの実現を目指して行っているものです。皆さんの建設的な意見や提案をお願いします。なお、意見や提案に対して担当課が回答します。住所と氏名を必ず明記してください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 21日土曜10時からカブトガニの産卵を見る会を行います。場所は木須町のたたら海岸、駐車場は牧島公民館。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。 16日8時から2時間程度の 伊万里湾岸清掃に参加しませんか。参加する人は環境課まで事前に連絡してください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 重度心身障害者医療費助成を受けている人は毎年受給資格の更新手続きが必要です。受付開始日は17日から、できるだけ8月中に手続きをお願いします。受給資格の確認や持参するものなど、詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。先の大戦において外地などに派遣され、戦時衛生勤務に従事された旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸軍従軍看護婦の人、また医療給付金支給者は除く方です。そのご苦労に報いるため、内閣総理大臣名の書状を贈呈します。問い合わせ先、総務省大臣官房総務課管理室業務担当、電話 03-5253-5182。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が対象のポッポママの集いは11日10時半から11時半まで。場所は子育て支援センターポッポ。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは18日10時から正午まで。場所は市民図書館です。いずれも予約が必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 小児アレルギーを持つ子ども、その保護者、保育士、教師を対象に22日12時半から3時まで講演があります。会場は伊万里有田地区医師会館。問い合わせ先、小児気管支喘息を持つ子どもと保護者を支援する会、風夜クラブ、島野さん、080-5479-1219。 今月は地域でさまざまな社会を明るくする運動の行事が開催されます。この運動はすべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの改善・更生について理解を深め、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。犯罪や非行のない安全・安心な社会を築くには、犯罪や非行から立ち直ろうとする人たちの意欲を認め、地域社会の中に受け入れ、見守り、支えていくことが必要です。皆さんのご理解とご参加をお願いします。問い合わせ先、佐賀保護観察所企画調整課、電話 0952-24-4291。 ゴーゴー伊万里スポーツ、今年も市民の健康増進と体力づくりを目的にラジオ体操会を開催します。8月5日午前6時20分から、会場は国見台球技場です。雨の時は国見台体育館。体操のできる服装、靴を用意してください。小学生以下の参加は保護者同伴。ラジオ体操カードに特製スタンプを押します。20日午後6時からクアハウス賢人の森で博美会日曜サロンがあります。講師は山本文夫氏、博美会代表です。申し込み期限10日。問い合わせ先、博美会前川さん、 090-9586-3317。 伊万里農林高校では生徒が栽培したメロン、トマトなどの生産物の直売会、旬の駅農林を開催します。日時は18日11時から、売り切れ次第終了します。問い合わせ先、伊万里農林高校富士山、電話 23-4138。 交通安全指導員大川町の高木隆さんからのメッセージ。もうすぐ子どもたちにとっては待ちに待った夏休みがやってきます。ドライバーの皆さん、普段から思いやる運転を心がけ、子どもたちを交通事故から守りましょう。またビールが美味しい季節になりますので、飲酒運転しない運動の実践をお願いします。飲酒運転しない運動。1、運転するなら酒を飲まない。2、酒を飲んだら運転しない。3、運転する人に酒を勧めない。4、酒を飲んだ人に運転させない。夏の交通安全県民運動が11日から20日まで行われます。6月14日現在の交通事故発生状況。人身事故190件。前年度より21件少なくなっています。死者は0。前年度より1人減っています。負傷者237人。前年度より32人減っています。
市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。パソコンを使わないときは電源を切りましょう。1日1時間利用を短縮すると、年間ではデスクトップ型電気 31.57kW の省エネ、約690円の節約、二酸化炭素約 11kg の削減、ノート型電気 5.48kW の省エネ、約120円の節約、二酸化炭素約 1.9kg の削減。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。12月2日に行われる市民音楽祭の出場者を募集します。応募部門は歌、合唱、楽器など、カラオケ、ロックバンドなどは参加できません。参加料は1団体10人以下3000円。なお10人を超える場合、1人増えるごとに300円追加。申し込み期限20日。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、障害学習センター、電話 22-1262。 8月9日から12日までの3泊4日でチャレンジサマースクールがあります。場所は黒上少年自然の家。対象は小学5、6年生と中学生。主な活動は水遊び、キャンプなど。参加費は5880円。申し込み期限は28日まで。問い合わせ先、佐賀県黒上少年自然の家、電話 0954-45-2170。 伊万里農林高校でワクワク親子農林教室があります。募集定員は10組、1組最大3人まで。参加費は1組500円。講座内容に応じて実費負担です。応募者多数の場合は抽選です。問い合わせ先、伊万里農林高校富士山、電話 23-4138。 15日8時から3時間程度で伊万里トラック朝市ふれあい体験市場があります。場所は市民センター。販売品目は野菜、果物などです。 イベント、体験コーナーなどの詳しいことは、電話、トラック朝市実行委員会 23-2110 へお尋ねください。7月の行事予定、市民会館、ミュージックアイチャリティーカラオケ発表会、22日9時半から。市民図書館、図書館ホールの子ども上映会、ウルトラセブン第1週、22日2時半から。上り窯のお部屋のお話し会は毎週土曜2時半から。7月の休館日、16日、23日、30日、院内非生理休館日の26日。
正しく知りましょう。ジェネリック医薬品、後発医薬品。患者さんの負担軽減を目的に、医療費抑制政策の一環として、使用促進が大きく取り上げられています。薬は患者さんの体質や他の薬との組み合わせなどにより、患者さんの治療に適切なのか判断が難しいこともあります。ジェネリック医薬品は最初に作られた薬、先発医薬品、新薬の特許が切れた後に販売される医薬品です。最初に作られた薬と同等の有効成分、効能、効果を持つ医薬品ですが、添加物が異なる場合などもあり、全く同一というわけではありません。すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。これを希望する場合は、医師や薬剤師にご相談ください。新薬の開発には、通常200億から500億円、またはそれ以上の費用がかかると言われています。ジェネリック医薬品は開発費がかからないため、安く提供できるのです。ジェネリック医薬品に換えると、薬代の負担が3割以上安くなると言われています。しかし、負担軽減の程度は自己負担の割合や、これまで処方されていた薬の価格、処方される量、種類、銘柄などによって異なりますので、思ったほど安くならない場合もあります。使用にあたっては、患者さんによって予期せぬ副作用が起こる可能性や、期待する効果、効能が得られない場合もあります。ジェネリック医薬品の使用に関しては、医師に十分に相談し、指示に従って服用してください。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。
交流でつながれ、みんなの心。一輪車の運動会第26回一輪ピックが5月20日に畑地小学校で開かれました。スローガンは、絆を結んでゴールを目指せ、最後まで。市内外からも54人の児童が参加し、技を競い合い、ゴールを目指して懸命にペダルを漕いでいました。第44回伊万里市スポーツ少年団交流大会が、6月10日、南畑小学校でありました。野球や陸上、武道など、市内のスポーツ少年団、8団体、およそ120人の児童が、さまざまなニュースポーツに挑戦し、楽しく汗を流していました。編集室から、消費税増税を柱とした社会保障税一体改革関連法案が、衆院本会議で採決され、消費税率は26年4月より 8%、27年10月からは 10% となります。世界的に見ると、10% 以上の国が大半を占め、中でもハンガリーは 27% なのだそうです。広報伊万里も消費税 10% で一部につき、およそ1円アップする計算です。たかが1円、されど1円、中身の便乗値上げがないよう、1円アップに見合う内容にしなければと、今から身の引き締まる思いです。今月の人の動き、6月1日現在の人の動きです。男 27,416 人、女 29,984 人、合わせて 57,400 人、前月より1人減っています。世帯数は 22,172 世帯、前月より20世帯増えています。
これで広報伊万里7月号を終わります。
先月の大雨、皆様のお宅では被害などなかったでしょうか。まだ梅雨は明けそうにありませんが、梅雨が明けたら今度は強い日差しで大変な暑さになります。どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。では来月までごきげんよう。